今日は地元の選出の衆議院議員、浅尾慶一郎さんです。こんにちは。
こんにちは。よろしくお願いし
ど
ま
うも。
す。
さあ、永田町はいろいろありますね、ここ
そう
ずっ
ですね。
と。
通常国会の最後の方から ですね、いろんな、盛りそば、かけそばのみならず、豊田さんのですね、このハゲとかなんとかっていうのが随分、特に、映像や音声があると、ワイドショーなんかでも取り上げられますんで、そういったところの影響というのは大きかったんじゃないかなと思いますけどね。
だけどこれ、もう出るときは一気に出てくるんですね。
そうですね。
ね、本当に第一次安倍内閣、あれの時も最後、もういろんなことが起きたでしょ。起きるときは起きるもんなんだなと思って。
もうちょっと例えば森友なんかはですね、あれ、あ、森友はね、籠池さんっていう得意な人ですから、あれですけど、加計学
家
園
系
なん
で
ていう
す
の
ね。
は、もう少しじゃあ政策的に、学部を新設するのはどうかって議論を、本当は正面からするべきだったんだろうなと思います。具体的に言うとですね、今まで日本の大学っていうのは、その定員が例えば、1000人だったら、1199人、つまり2割増し
ぐらいまでよ
ま
かった。
では、未満まではですね、認められてたんですが、それじゃあ要するに学生に対して先生の数が要するに薄まっちゃうんで、教育の質を高めようってことで、今ほとんど定員通りに取ろうとしてるんですよ。で、従来、獣医学部っていうのは大体定員の15%増しぐらい取ってたので、それ全部定員通りにすると、一つ学部増やしても、数は変わんないっていうことになるんですよ。だから本当はそういう形で、定員同意の数にして、要するに、獣医学部で教える先生は増えるわけですから、生徒に対する先生の数が増えるのはどうなのかっていう議論をすればいいんでしょうけど、友達だからどうかっていうところばっかりに議論がいっちゃってるっていうことなんで、本質的に正しいことなのかどうかっていう議論があんまりなされてないのかなって気がします
だ
ね。
から2つ問題があって、1つは岩盤規制を穴開けるの本当に開けたのかどうか、それに抵抗したのかどうか、もう1つは忖度があったかどうかって話で、忖度があったかどうかって話はもちろん大事なことなんですけど、それとその岩盤規制が一緒になって話してるもんだから、わけわかんなくなってきてるところあるんですよね、国民にとっては。
そうですね。で、岩盤規制っていうほどの規制、かどうかっていうところもありますけれ
そう
ど
です
も、
か。
そもそも例えば先ほど申し上げましたように、10校の獣医学部があって、それが本来1000人が生徒だったのを1200人取ってたのを200、1000人にしますと言ったら200人分、要するに浮いちゃうわけですよ。で、それで160人の学部を作るっていうことですから、要は従来規制があって定員ってのはあったんだけど、定員をオーバーするとか緩かったのをきつくした分を別に、定員を増やすっていう話だから、岩盤規制に穴開けたっていうほどの話でもないんだと思うんですよ。
でもその問題についてはまず獣医学会っていうんですか、そことか、それから文部省そのものも反対してたし、抵抗してたわけですよね。
そうです。
それで、
文部省は
文科省。
正確に言うとですね、反対してる人もいるし、今私が申し上げたように、これは一昨年から定員通りにするって方向で段階的に減らしてってるんで、減った分、要するに定員を超過してる分をどっかで受け入れてもいいんじゃないかって考える文科省の役人がいるのも事実なんですね。これは今私が申し上げてる話は文科省の人から聞いた話なんで、だ
前
から
川さんはそう思ってなかった。
前川さんは、正確に言うと、前川さんの役人の経歴を見るとですね、実は大学の行政っていうのはやったことがない。だから
そういう
あん
人
ま
なん
り
だ。
そういうところの、その定員が超過してるかどうかっていうことについて、だからどうだっていう話に、あんまり関心がなかったんじゃないかなと思いますけどね。要するに現役の時は。ただし、正確に前川さんにとっても、フェアに言うと、文科省の中にも認めてもいいっていう派と、いや、そうじゃないっていう派と両方あったのは事実で、彼はそうじゃないっていう派の上に乗っかって発言をしていると いうことなんだと思うんですね。で、その発言をする中で、今私が申し上げた、今まで定員を超過して取ってたのを定員通りにするっていうことについては前川さん一切言ってないんですよ、
うん、
流れがそうなって
ないですね。
だから本当はそこを
むしろ忖度の部分の方ばっかりを言ってるんでそれがどういうことなのかな。もちろんそれはクリアにしなきゃいけない問題だと思うんですけどね。でもその過程で加藤さんっていう前の愛媛県知事、はいはい、あの方の発言が非常に面白いんですが、あの人の言ってることってのはそれなりのその何て言うんですかね、信頼度があることなんですか？
と思います。ですから今私が申し上げた話とは別の観点から言いますと、ね、今までは定員があってその2割増しまでは認められていたと、うん、で2割増し認められている時に新たな学部を作ると、うん、それはちょっと人数多くなっちゃうと、うん、新しいところも2割増しでやっていくとですね、うん、それは相当増えますから、だからその時には反対するっていうことで加藤さんは相当反対にあったっていうのは事実なんだろうと思います、うん、ですからそれとまあもう一つ、これはだいぶ報じられてますけども、その獣医さんといった時にどういう仕事をするんですかと、
うん、
逗子や葉山は全国でも世帯あたりのペット数が一番多いところなのでペットさんの獣医っていうのはこれはまあある種自由競争の世界ですし、特にその、なんていうか公共的な意味合いっていうのは、まあもちろんないっていうわけじゃないんですけども、うん、例えば食肉処理場とか畜産の獣医さんと比べるとそれは多少まあ、社会衛生とかそういう面から言うと低くなるんだろうと思いますが、食肉処理場やその畜産に関わる獣医さんが足りないと、
うん、
特に公務員の獣医さんが足りないっていうことがもともとその加藤さんが思った問題意識なんだろうと思いますね。
まあ、この問題また出てくるのかどうか知らないですけど、最初のその、まあ、また戻っちゃいますけどね、内閣府がこれは上から の強い指示なんだからって言ったのは何を指示したのか、つまり岩盤規制に穴を開けろって言ったのが指示なのか、それとも加計学園に持っていくのが強い意志だったのかとか、その辺がはっきりしないまま議論が進んじゃってるっていうところありますね。
まあ、内閣府としては当然その岩盤規制に穴を開けるってことなんだと思います、うんうん、思いますけども、もう少しその辺のことを言うとか、
うん、
あるいは今私が申し上げた、まあ、それはその文科省の中ではそういう認識を持ってたけども、内閣府はそこの定員のところまで認識を持ってなかったので、
うん、
そういう話にならなかったのかもしれないですけど、ね、うん、
さて攻める方の民進党が選挙やってますけどどうですか、これ
どうですかね。マスコミが要するに新聞で言ったら一面にその民進党代表選挙が踊ること、一面の一番右上に踊ることってあんまりないわけですね。
ないですね。
テレビでも最初にニュース番組でやるってこともそうないと、
はい、
っていうことは世の中の関心がそれほどないからそういうふうになってるのか、うん、でたまたまこの間ある人と話をして、これはまあ政治家の方ではないんですけども、はい、結局その昔からいる人同士の争いなので、
うん、
政治の外にいる人からすると新しさが何も見えないっていうことを言っておられました、
ね、うん、
だから多分そういうところに世間の関心がいかない理由があるのかなっていう気がしますけどね、う
ん、蓮舫さんじゃダメだったんですか？
い
や僕ね、二重国籍のことはすごく問題になってるでしょ、僕自身が実は二重国籍者なもんでね、二重国籍って何が悪いんだよっていう、その方が逆に言うと政治家に二重国籍がいるといろんな意味でその広い視野とかですね、まあ、立場的に面白いことが大きいんじゃないかと思って、だから自分自身がそう思うんですけどね。
レオンさんについて言うとですね、その二重国籍の話で言うと、まあ、要するに自分はそうじゃないということを言ってしまって、
うん、
だ多分実はそうだって知ってたんだけど言ってしまったっていうふうに思われているところが一番の問題で、うん、いや今木村さんがおっしゃったように、いやそうでしたと、ただし、まあ、法律上は、選ぶ責務が二十歳になったらあるということで、
うん、
国会議員としてこれ罰則規定ありませんけども、それを果たしてなかったことに対して申し訳ないって言えば多分どっちことはなかったんだと思いますけど、
うん、
最初の入り口で失敗したんじゃないですか。
二十歳って問題も実はね合ってないんですよ。僕はそれまたいじゃったんですよね。 それでそういう問題が起きたんですけど、いろいろあるんですけどね。それでもね、やっぱりガラパゴス状態を脱するにはね、なんかそういう面白い指導者がね、政治にいないとね、この国いつまでたったってね、ダメだと思うんですよね。
そうですね、まあ、ですから根本さんのことで言うと、私も別に最初からそうでしたというふうに言えばよかったんだろうと思うんですけども、うん、まあ、むしろ彼女は攻めには強いけど守りに弱いと、うん、で、まあ、これは歴史に異譜ありませんが、去年都知事選になるときに彼女が一番有力な候補者だったんですが、はいはいはい、仮に彼女が出ると言ってたら小池さんは出なかったと思うんですよ、
う
ん、
ああそうかもしれないですね。
でそうすると彼女が都知事になってたと、うん、だからそうすると、まあ民主党じゃない無所属の都知事で、おそらく今の小池さんと同じようなまあブームになっていて、うん、小池さんの立場になってたかもしれないと、うん、いうことだと思うんですよね。
花があるんですよね、あの人っていうのは、まあ、実態は別にして、だそれはやっぱりある意味では政治家には必要なことなんでね。さあ選挙先延びたんですか、10月22日説っていうのはしばらくあって、補選ですか、はい、今3カ所でやるんでしたっけ、
3カ所になりました、はい、
そうですね、青森が加わって、
10月22日に日程的に総選挙の投票日を持ってくるためには、解散から40日以内に選挙をやらなきゃいけないということなんですけど、うん、ただ選挙期間というのは衆議院の場合12日間ですから、うん、かなり、日程的にきついかなと、うん、っていう、つまりは、9月の末に臨時国会開会されますが、冒頭で解散と言わない限り10月22日と合わせることは難しいと、
うん、
今のところ冒頭で解散っていう感じにはではないのかなって気がしますけどね、うん、
まあ、最初言われてたのは自民党の支持率が下がって、これ以上下がらないうちに一回選挙やっとくかと、民進党が伸びないうちにということだったみたいですけど、なんとなく支持率もまたちょっと戻ってきてますし、逆に民進党がその選挙でなんかあんまりパッとしないんで、このままやっといてもいいのかなということがあるみたいですね。
そうですね、多分そういうところもあるんじゃないかなと思いますけど、うん、で特に改造して内閣改造して、まだ一度もそのなんていうか国会で新しい閣僚の質疑をしない中で、
は
い、解散っていうと、またそれはそれで何のためにっていうふうに言われちゃうかもしれないですかね、
う
ん、
どうですか今度の、ね、新しい内閣顔ぶれ見て、
まあ非常になんていうんですかね、安全運転しっかり、答弁能力がある人が選ばれてるんじゃないかなと思いますけども、うん、
火消し内閣だと思ってんじゃんでもね、一つだけ河野太郎さん、
はい、
もう別に悪い人じゃないし、いい人だと思ってますし、能力のある方だと思ってますし、あの人はハーバード出てるのかな、
ジョージタウン
ですね、ジョージタウンですか、ジョージタウンですって、まあ、国際感覚もあるし外務大臣で悪いことないと思うんですが、ただ一つだけね、欠点があるとすればね、河野洋平さんの息子だっていうことなんですよ。それはもうあの人の責任でも何でもないんですけどね、河野太郎さんが外務大臣って決まった途端に韓国の新聞がね、あこれは安倍政権が慰安婦問題の合意見直しのサインをね韓国に送ってきたって言って、それですごく盛り上がったんですよね。でね、すぐ否定したんだけど、その火は消したんですけどね、逆にそうすると今度はね反感が強まってくるっていうねこうで中国もそうだったでしょ、王毅さんがなんか、君のあなたのお父さんは立派だったけどあなたも少し見習いみたいな話して上から目線で物喋ってね、なんかそれにこう全部話がそっち行っちゃうっていうことではそんな人を選んだんじゃないかっていう気はしてるんですけどね。
そうですね、まあ本人はお父さんと考え方は違うところもあるでしょうし、特にそのお父さんと同じだと中国や韓国に期待されるとより逆の方向に、
そういうもん
ですよね、動くんじゃないかなっていう気がするんで、 結局中国韓国からすると期待した分だけ、まあ、損したっていうことになるんだろうなと。日本にとってどうかっていうことで言えば、それは日本として主張すべきことを主張するということで、いいんじゃないかなというふうに思います。特に中国とはですね、いろんな問題があるし、課題もありますけれども、これはその最後はですね、理性で話ができる部分が対韓国との関係よりは大きいのかなと。まあ、別に韓国の、との関係で理性で話ができないってことではないかもしれませんけど、どうしてもその韓国の国民感情が政治を動かすとなると、日本からどれだけ取っていく、この大統領は、この政治指導者は取ってきたのかということで、支持率上がったり下がったりするってことでしょうから、そうするとその大統領自身が理性的であったとしても、その国民感情を考えたら、あるいは自分の政治、次の選挙ないしはその政権運営を考えたら、パク前大統領との間で合意した、あるいはそのパク政権の間に合意したものを自分は否定して次やるというふうに、した方が支持を得られるというふうに考える可能性というのはあるのかなと。まあ、ただこの間ちょっと、そういう今のムン・ジェインさんですか、大統領になった時に韓国のことに多少詳しい人と話してて、まあそういうふうな見方もあるけれども、しかしムン・ジェインさんというのはパクさんよりも韓国の中で左派だと。で、左派が大統領だからこそ、むしろ左の俺が言ってるんだから我慢してくれって、かえって国民を説得しやすいところもあるんじゃないかと。
なるほどね。
だから今のところはその要するにストレートに、日韓合意見直しっていうことを言ってはなくて、そういう国民感情があるみたいな言い方をしてるんじゃないかなっていうことですね。
また河野さんの話戻るんですけどね、洋平さん、この間、神奈川新聞に安倍政権の外交は間違ってるってやってましたよ、本当に。自分の息子が外務大臣になったのに、そこまでやるかなと思ってね。
まあ、これはむしろあれですよね、その親子でどういう話になるのか。 まあ河野さんの今までの政策の中で、多分その中国とか韓国との関係は安倍政権の外交とそう変わらないと思います。ただし彼は原発についてはやがてなくしていくっていう考え方だとすると、確か2019年かな、日米のですね、原子力協定の、要するに使用済み核
プル
燃料
ト
の
ニウ
最
ム
初で
の
の、
扱いですね。
これを延長しないといけないっていう話になってくると思うんですが、だってもう再処理したって使わないんだからっていう立場、まあ、おそらく閣内はそういう考えではないから、自分は内閣にいる間は内閣の方針に従うということでしょうから、それはその延長はやるんでしょうけど、従来言ってきたこととは多分少し違うことをやらざるを得なくなるってことになると思うんですね。
そのアメリカとの関係もなんかいろいろアメリカ自身がぐるぐる変わっていろいろ不透明ですね、先行きが。北朝鮮の問題も含めて。
そうですよね。これはむしろ木村さんが日本のメディアの中で最初にトランプさん当選とずっと予測されておりましたから、お詳しいんだろうと思いますけども、トランプ政権ができて最初にいた人たちがほとんどもういなくなっちゃったってい
そうです
う
ね。
ことからすると、そのアメリカの政権が、あるいは今のトランプさんが再選がないとして、いつまで持つのか、まあ、一般的に今言われているのは2020年までは持つと、しかしその後は難しいんじゃないかということでしょうけど、その前にトランプさんじゃない政権になってしまうのかどうか、まあ、中間選挙でどういう結果になるかだと思いますけど、それと、まあ、トランプさんじゃなくなったとしても、トランプさんを生んだアメリカっていうのは残っているので、多分それが変わらない限りは、同じような政権が誕生する可能性っていうのは、同じような主張を掲げる政権が誕生する可能性っていうのは、随分あるんじゃないかなと思うんですけどね。
僕は初めは2020年トランプ超えられると思ってたんですよ。ところがね、スティーブ・バノンっていう、 まあ、側近中の側近、クビにしたでしょ。クビにしたっていうんじゃなくて、僕はね、あれスティーブ・バノンが実は出てったんだと思うんですけどね、あれでね、トランプ政権の命運尽きたと思ってるんです。でやっぱりアメリカファーストっていうことを本当に形にしたのはスティーブ・バノンなんで、で彼がいろいろやってたんですけど、あれイバンカさんとクシナに全部抵抗にあって、で彼女彼らの一派っていうのが実は将軍とゴールドマンサックスの出身者で固めてるんですよね。でこれがいろんな形で干渉したんで、もうダメだこれっていうんで多分出てたんだと思う。で辞める直前に実は情報があって、アメリカの最大の政治献金をやる、男とニューヨークで5時間話したっていうんですよ ね。 でね、これはもう後のこと考えてんじゃないか、つまり20年に向かって違う候補出してきてやるとかね、もしかすると弾劾にまで力貸してそれで下ろしちゃってでペンスさんで行くとかね、なんかそういうことまで考えてんじゃないかなと。だからちょっともうトランプさんの行方ってのは危うくなってきたなというふうに僕自身も思い出してるんですよね。
そうですね、だからトランプさんが、変わったり、いつ変わるか別として、2020年超えられないという前提で言うと、次のアメリカが今言われたアメリカファースト、別の言い方するとどっちかというと昔のモンロー主義的な海外と関わらないやり方の方になるのか、それともイバンカ・クシナのように、クシナさん特にそうだと思いますけど、そうは言ってもやっぱりアメリカがその世界と関わることによってアメリカにも富がもたらされるっていう、そういう考え方の勢力が大統領になるのか。
でもね、それ民主党の政策なんですよ今のね。でね、彼はね民主党支持者だったのね。
あ、バノンさんです
ね。バノンさんじゃなくて
クシナ、
党員だったって説もあるんですけどね。だからちょっとねそれはないだろうという気がして、誰になるのかね、テッド・クルーズっていう話も出てきてるんで、これからまだまだアメリカの政治ってのは動くだろうし、それにバノンはアメリカの在韓米軍を引き上げるって構想を持ってたんですよね。でそれが出てって今将軍たちが大統領の間に周りに3人いるんですよ。でこれらがね話決めてるっていうのはね、相当やっぱり危ういことになりそうだなっていう気がしてて、日本としても安閑としてらんないんじゃない。でもね TPP はもしかしたら戻るかもしれないですね。
ああそうですね、
それはイバンカそれからクシナなんか、それから特にゲイリー・コーンっていうゴールドマンサック出身の経済委員会の委員長がいるんですけどね、彼なんかはそれ言ってますね。
ただ象徴的なメキシコとの壁みたいなのが相変わらずやると言ってますからその
いやあれメキシコじゃなくて自分のところで腹落ちたもんだからねみんな怒り出してるんですよ今。
だからトランプさんも相当ギクシャクしてるだろうなというふうに思いますんで、どうあっても日本は日本の立場をちゃんと守っていくしかないですよね。
でも付き合い方非常に難しくなってくるなという気がします。なんか今日は話あっち行ったりこっち行ったりしましたけどありがとうございました。